説教望まれない使者鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日からまた9月に入りましたので、エレミヤ書の続きを読んでいきたいと思います。まあ、大体最近は、一月おきにルカとエレミヤと順番に読んでますけれども、またエレミヤ書に戻っていきたいと思います。でエレミヤ書はどんなところかって言いますと、毎回簡単に説明してますが、要はですね、イスラエルの人たち、ユダの国ですね、国が滅びる、末期の頃から滅びた後のところにかけて、だから国がその滅ぶ前後ですよね、この時期に活躍していたのがこのエレミヤという預言者です。で預言者っていうと、どうしても私たち最初にね、こう頭にパッと浮かぶのが、あの予告するの字の方での預言者ですよね。なんか未来を予知するようなイメージがありますが、聖書の預言者というのは預かる言葉ものって書いて預言者なので、神様からメッセージを預かってみんなに伝える、これが、聖書に出てくる預言者の働きです。だから別に未来のことと限る必要はないんですよね。神様のメッセージを伝えるメッセンジャーが預言者だということです。でじゃあエレミアどういうことをしていたかっていうと、ちょうどこの国が滅ぶ時期ですよね。で、どういうことを言ってたかっていうと、なんで国が滅んじゃうかっていうと、神様に背きまくったからですよ。イスラエルの人、ユダの人たちが神様に全然従わなかったので、特にひどかったのが偶像礼拝、勝手にね、自分たちで神様を作って拝んでた、あるいは2つの強い国に挟まれてたので、どっちにつこうかなって、あっち行ったりこっち行ったり、神様には全然頼らなかった、そういうところを、問題だったわけですよね。で、やがて国が滅ぼうとしてる。なので、預言者のエレミアは悔い改めないとダメだよ、神様に立ち返らないと、もう偶像はやめなさい、他の国に頼ろうとするんじゃなくて神様に頼りなさい、至極真っ当な神様のメッセージをみんなに伝えていたわけですね。でもみんなは基本的に聞かなかった、だから滅びちゃうわけですけど、そういう背景になっています。で今日のところもそういう中で、干ばつが起きるってことが書いてますね。干ばつ、今ちょうどあの雨がめちゃくちゃ降ってますので全然逆の状況ですけど、要は全然こう雨が降らない、作物育たなくて飢饉になる、こういう状況がこの時期に訪れようとしていたということです。で、要はですね、神様がこういうことを通して警告を与えているわけですよね。でこのままでは滅びるよということを言っているわけです。そういう中で、エレミアはどういうふうに神様と語らっているのか、そういうところを一緒に今日は見ていきたいと思います。はい、では早速聖書の箇所を読んで、御言葉の時をスタートしていきましょう。まず最初に読みたいのが、エレミア書14章の8から10ですね。8節から10節をご一緒に読んで今日のメッセージを受け取っていきたいと思います。じゃあ8節から10節のところ、聖書を開いている方で結構ですので、どうぞ一緒に読んでみたいと思います。8節から10節をご一緒に読んでみましょう。ではいきます。せーの。イスラエルの希望、苦難の時の救い主よ、なぜあなたはこの地に身を寄せている人、宿を求める旅人のようになっておられるのか。なぜあなたは戸惑い、人を救いえない勇士のようになっておられるのか。主よ、あなたは我々の中におられます。我々は皆によって呼ばれています。我々を見捨てないでください。主はこの民についてこう言われる。彼らはさまようことを好み、足を慎もうとしない。主は彼らを喜ばれず、今やその罪に御心を止め、咎を罰せられる。はい、こういうふうに書いてます。まず、ちょっと先に言っておきたいことはですね、エレミア書って預言書なので、ちょっと分かりづらい部分っていうのがあるんですね。で、一つはですね、今日の14章なんかそうなんですけれども、例えば最初の1節から6節のところは、神様がエレミアを通して干ばつが起きるんだということを言うわけですよね。で7節から9節のところでは、今度はそのエレミアの言葉ですよ。エレミアが人々のことを見て語っている言葉が出てくるわけです。で10節から先のところはまた字の文章っていうんですかね、実際にその起きて神様とエレミアがやり取りしている場面のところが出てくる。でこのことが別に予告もされてないわけですよ。今からこういう話をします、 こうで、今からこういう話をします、こうでって説明しながら書いてあるわけじゃないので、普通にこうずらって出てくるわけですね。だからこれなんか急に一人称が変わったぞとかそういうことが起こるので、ちょっと分かりづらいところがあります。で、まあ前置きはそういうことなんですが、今読んだのは8節9節10節で、ちょっと8、9とね10はその文脈が変わるってことです。でまず8節9節のところではどういうことが書いてあるかっていうと、神様がさまよわされているっていうことが書いてあるんですね。でこれはその人側の目線でエレミアが言っているところです。で8節の終わりから9節の頭のところにかけて、なぜこうなっているんですかあなたはっていうのが2つ続いてますね。なぜあなたはこの地に身を寄せている人、宿を求める旅人のようになっておられるのかって神様のことを言ってるわけですよ。まあ、つまり居場所がなくてさまよい歩いている旅人のようになっている神様って言ってるわけですね。で次9節の頭では、なぜあなたは戸惑い人を救い得ない勇士のようになっておられるのか、私たちのところで助けてくれていないっていうことを言ってるわけです。でこれは神様が私たちを見捨ててさまよっているとか、あるいは神様は私たちのことを助けてくれないよねっていうことを本来言いたい言葉ではないんですよ。そうじゃなくてさまよわされちゃってるってことなんです。でどうしてそうなったのかっていうのは10節を見たら分かるわけですね。10節では何て言ってたか、主はこの民についてこう言われる、彼らはさまようことを好み足を慎もうとしない、主は彼らを喜ばれず今やその罪に御心を止め咎を罰せられるって、こういうふうに言ってるんです。つまり神様がさまよっている、民のところにいないように見える、その原因は何でかっていうと、神様がさまよってるからじゃなくて人々がさまよってるからだって言ってるんです。神様がさまよってんじゃなくてこっちがさまよってる、だから神様いないな、神様いないな、どこにいるんだろうってやってるようにしてるけど、神様はずっとここにいるんです。もう私たちの目の前にいて私たちと関わりたいと思ってるんだけど、こっちがふらふら違うところを見ていろんなとこ行っちゃうので、まるで神様はさまよってて全然私たちのことを助けてくれないって言ってるようになってるっていうことをここでは言ってるわけですね。ちょっとまとめてみますと、言いたいことは神様は我々のもとにいる、いようとしてくださってる、いつも、だけど私たちは神様を向き合わないし迎えようともしていないっていうこと、まあ、このことが今読まれたところに書かれてあることですね。で聖書を通して一貫してわかることですけれども、神様はですね、とってもジェントルな方なんですよ。すごく、なんていうんですかね、もうわがままで俺がやりたいようにやるんだっていうことではないってことですね。迎えられてないのに押し入ろうとはしない方なんですね。だから基本的にですね、神様が私たちに求めているのは何かというと愛の関係性であるわけですよ。でもし無理やり向こうが迎え入れろって言って迎えられてもいなくてもバーンって入ってくるとしたら、もうこれは愛の関係じゃないですよね、まあ、なんか強盗かなんかだと思います、まあ、だから全然その関係性としてはできない。愛の関係性っていうのは、神様が私たちに望んでいる愛というのは双方向ですよ。一方通行ではないわけです。神様は私たちを愛しておられる、神様はいつも私たちと向き合おうとしておられる、神様は私たちといつも共にいてくださる。でも片側が、つまり私たちの方が迎えない限りは関係性が成り立たないということですね。愛の関係性というのは生まれないということです。しかし私たちは自分たちがどっか行っちゃうのに、まるで神様がいてくれないのよって言うということを言ってるんですね。私が連想したのはクリスマスの出来事です。で、まあ、これから、若干涼しくなってきましたね。早くもっと涼しくなれって私は思ってますけど、まあ、この秋を迎えてでしばらくするとクリスマスがやってきますよ。でクリスマスになると必ずね読まれる箇所の一つが、その生まれる時の出来事だと思います。つまり、そのマリアさんとヨセフさんがですね、住民登録しろって言われてベツレヘム行くわけですよ。でところが同じように集まってきた人たちいっぱいだから全然宿がない、泊まるとこがない。ところがもうマリアさんは臨月なわけですよね。もうすぐ生まれそうだ、もう誰か助けてあげればいいわけじゃないですか。 ところがまさに迎えようとしない町の人々ですよ。もう誰も助けてくれない、そんな大変だったらちょっと部屋変わってあげようかという人がいるかと思いきやいない。だからどこにも居場所がないわけですよね。で、まあ、親切な人が、まあ、そういうんだったら、まあ、動物たち飼ってるとこあるけどそこでいい、はい、そこでいいですって言って、そこで結果的に出産することになるわけですよね。要は迎えられてないということですよ。でもイエス様の方はどうかっていうと、それの全く逆の姿なわけですよね。もう馬小屋って言うけど、要は動物たちが飼われてるところで生まれるって言ったら、もう全ての人ウェルカムですよ。誰だってそこに来ることができる。迎えようと思えば誰でも会いに来ることができるわけですよね。イエス様はいつも私たちに迎えてほしいと思っている。でしかも思ってるだけじゃなくて、上からね、目線で、君たち俺のこと迎えてもいいよって言ってんじゃないんですよ。赤ちゃんになって一番汚いとこ生まれて、誰でも来たらいいよっていうところで、私を迎えてくれませんかってあなたの下から言ってるんですよ、イエス様はいつも。これがイエス様の姿だってことですね。で一方で、そのクリスマスの出来事はどうだったでしょうかって、これから出産を迎える10代の女の子に誰も場所は与えないって、それが私たちの姿だっていうことですよね。まあ、まさにこのエレミアがね、今日言ってることと重なる。これいつもその姿です。神様は誰よりもへりくだってあなたに私を迎えてくださいっていつも言ってるし、いつもそばにいてくださる。私たちはどうでしょうか。そのことが今日最初に問いかけられていることですよね。私たちがさまようのではなくて、あなたって決めて神様に向き合うならば、主は喜んで共にいてくださるし、ずっと向き合ってくださっているんだ。このことを最初に覚えたいと思います。さあ、じゃあ次行きましょう。今度は14節と15節をご一緒に読んでみたいと思います。今度は14節15節をご一緒に読んでみましょう。あ、じゃあ13からにしようかな。ちょっと長くなっちゃいますけど、13から15を読んでみましょう。いきます、せーの。私は言った、我が主なる神よ、預言者たちは彼らに向かって言っています。お前たちは剣を見ることはなく、飢饉がお前たちに望むこともない。私は確かな平和をこのところでお前たちに与えると。主は私に言われた、預言者たちは私の名において偽りの預言をしている。私は彼らを使わしてはいない。彼らを任命したことも、彼らに言葉を託したこともない。彼らは偽りの幻、虚しい呪術、欺く心によってお前たちに預言しているのだ。それゆえ主は預言者についてこう言われる、彼らは私の名によって預言しているが、私は彼らを使わしてはいない。彼らは剣も飢饉もこの国に望むことはないと言っているが、これらの預言者自身が剣と飢饉によって滅びる。はい、ありがとうございます。ちょっと長かったですね。ここでは偽預言者の話が出てきています。偽預言者っていうのは言葉の通りです。嘘の預言者ですね。で、預言者っていうのはさっき言いましたけど、神様から言葉を預かってみんなに伝えるのが仕事、それの偽物ですから、神様から何にも言われてないんだけど勝手に神はこう言われるって言って言う人ですね。自分でやりながら私もそうしないようにしようと思って気をつけなきゃいけないなと思いましたけど、神様は言ってないことを勝手に言うってことですね。それが偽預言者で、この時にエレミアは、でも神様、あなたは裁かなければいけないって言うけれども、預言者だっていう人たちがいっぱい、そんなことは起きないって、神はあなたたちに平和を望んでいるんだって言ってますよっていうわけですよね。そうすると神様は、それは嘘だから、そいつらのことを俺は全然知らないって、全然彼らに言葉も預けてもないし頼んでもいない、彼らは勝手に言ってんだって、そういうふうに言ってるわけですね。要はこの偽預言者たちはじゃあ一体何を語ってるかっていうと、まあここでね、その具体的なこと書いてあるけど、要はですね、いつの時代でも同じです。偽預言者が言うことは耳障りがいい話です。みんなが聞きたい話です。みんなが言ってくれたらなって思っている話です。それが偽預言者が言うことですね。まあ、ここで具体的に言っているのは、剣も飢饉もこの国に望むことはないって。神様は、ああもうダメだって、 一度これを与えるしかないって、この罪の罰を受けるしかないって思ってるけど、偽物の人たちはそんなことは起こらないって言ってるんですよね。そして確かな平和を与えるって言ってるんですよ。確かな平和は神様と向き合っているものに来るんですよね。だけど向き合ってない人たちにそれは来ないんだけど、確かな平和を与えるって勝手に言ってるんです。ただ言いたいから言ってるし、聞きたい人がいるから言ってるだけのことなんです。つまり神様が言ってることじゃなくて、単に聞きたいこと、言ってくれたらいいなって思っていることだってことなんです。ところがですね、これは本当に聖書の語っている罪の本質なんですよね。ものすごくそれよく表れている出来事だと思います。つまり自分にとって都合がいいものを大事にするってことですよ。別にいいんですよ、自分にとって大切にするものは大切にした方がいいんだけど、自分にとって都合がいいものを大事にするって、それはですね、その奥底には何があるかというと、要は自分が神様だってことですよ。自分が主だっていうことですね。自分が偶像になっているってことです。言ってみれば神様は自分にとって都合のいいように動いてくれればいいおまけだっていうことですよね。それが、罪の本質ですね。本来の神様じゃなくて自分を崇めているって、あるいは自分に都合のいいものを崇めているって、それが偶像礼拝だってことです。でこれはですね、本当に私身につまされる思いがします。私が罪の問題って自分のこととして初めて気づいたことはまさにこういうことだったんですよね。で何度か話してますけれども、私はその子供の頃から教会通ってクリスチャンホームの子だったので、割と自然に神様自体は信じてたっていうか信仰は持ってました。だけど大学生の時に、ガツンとね、この罪の問題っていうのは分かったことがあったわけですよね。でも何回も話してるから詳細は省きますけれども、要は子供の頃は私体弱かったんですよ。だから本当にね、病床でいつも伏せてて、神様助けてくださいって祈ってたわけですよね。そこで実際助けてくれる神様、僕にとってはものすごく信頼のおけるね、本当に愛なる神様なわけですよ。ところがだんだん元気になってったわけですよね。で私が大学生になる頃にはもうすっかり調子に乗っちゃってて、もう神様はですね、その頃には確かに信頼関係なんです。だけどもこれはもう何て言ったらいいのかな、一方通行ですよね。大人の関係性ではなくて、もう子供の関係性がずっと続いてるわけです。私にとっていいことしてくれる神様でしかないわけですよ。だから大学生になっても全然変わってないので、俺の人生を輝かせてくれればいいと思ってるわけです、神様に対して。だから俺にとっていいことをしろ神様っていうふうにずっと付き合ってきたわけですよ。だけどある時にですね、ちょっとした出来事を通して、それ気づかされるわけですね。あ、私は神様に愛されてるから許されていただけであって、そしてここまで助けてもらってきたわけであって、別に私がそれにふさわしい人間だからじゃなかったんだなって気づくわけですよ。もうすごいどす黒い、もう本当にただただ利用してただけ、神様を。そういう人間なのに私は愛されて許されてたんだなってことにある時に気づいたわけですよね。それ本当にさっきから言ってるこの話そのものです。都合のいい神様なんですよ。私に都合のいいことやってくれる時だけいい神様なんですよね。でもそれは神様を私は見てるんじゃなくて、ただ自分の欲望を反映しているだけなわけですよ。都合が良ければいてもいいよってアクセサリーオプションなんですよね。こういうふうになっちゃうことがあるっていうことだと思います。でじゃあ今日ね、この御言葉を通して語られているのは何かって、私たちは偽預言者の方すぐ言っちゃうよ、下手したら自分も偽預言者になって自分に語るよっていうことがあるって。だけどここで語られているポイントは何かっていうと、聖書の御言葉はね、たまに、いや時に私たちが聞きたくないことを言うよっていうことですよね。私たちにとって都合がいいこととは全く逆のことをバンって言うことがあるよって、そういうことなんですよ。で私たちは自分が聞きたいことじゃなくて、神様が語っていることを聞く必要があるってことです。でもこれはですね、裁きのメッセージを求めなさいってことじゃないですよ。これはこれでね、よく起こりうる問題なので皆さんも注意した方がいいですけれども、なんて言ったらいいのかな、霊的なスパルタイズムが大好きな人っているんですよ。裁くメッセージだけ大好きでめちゃくちゃ聞きたいという人もたまにいたりするんですけど、それはそれでちょっと危ないのでやめた方がいいと思いますね。そうじゃなくて、神様が語っていることを素直に聞きなさいということです。それは自分にとって、ああ本当に恵みだなって思うこともあれば、おぐさっとくるなっていうこともあるけど、でも 両方聞きなさいということです。それは裏を返せばですね、じゃあ私たちの姿勢はどうかってことですよね。それは自分に都合のいいことだけ聞こうとするんじゃなくて、要は自分のその都合の悪い姿も出てきちゃうんですよ。それ聞いてると、素直に全部ちゃんと聞いてると自分にとって都合が悪いことも出てくる。それは見たくない自分の姿かもしれない。だから痛いんですよね。聞きたくないんですよ。そのことをつついてほしくないから聞きたくないわけですよ。そういう自分の姿出てきちゃうかもしれないけど、それごと神様の前に出なさいってことですよね。私たちは自分のいいところばっかり神様の前に出そうとしないで、そうじゃなくて分かってますから、もう神様は皆さんのとんでもないところ、とんでもないところあるかどうか知らないけど、私は少なくともあるから言いますけれども、とんでもない部分を神様は知ってるんです。もうだから取り繕ったってどうせ無駄だから、都合の悪いところを言われるけれども、それごと持って神様の前に出ていくわけですよ。こんなんですけど大丈夫ですかって、知ってるよって神様は言うわけじゃないですか。それごと許して受け入れてるから、それが神様の救いなわけですよね。だから私たちは聞きたいことだけ求めるんじゃなくて、聞きたくないこと出てきても大丈夫、それごと神様の前に持って出なさいって、これが今日の第二のメッセージですよね。さあ皆さんはどうでしょうか。神様は時として私たちの都合と全く逆のことを言うかもしれないけど、それはいいチャンスですね。あなたがそれ言われたくないなって思われていることを言われたら、それ喜んでそれごと持って神様の前に、あ、それ言われたくなかったことですけど、いよいよその時が来ましたねって言って、神様の前に出るものになっていきたいと思います。そうするとですね、神様の愛が分かりますよ。だって許してくださるんだから、それごとちゃんと全部ね、分かってるよって言って許してくださるんだから、その時本当の意味でもう上っ面のね、神様を愛してくださるっていうレベルじゃない神様の愛を私たちは受けることになると思いますね。まあ、ぜひそのことを思い巡らしてほしいと思います。さあ、じゃあ最後いきましょう。今度は、7節と飛んで11節から12節のところを読みたいと思います。最初にまず7節を一緒に読んでみましょう。7節、せーの。我々の罪が我々自身を告発しています。主よ、皆にふさわしく行ってください。我々の背信は大きく、あなたに対して罪を犯しました。はい、じゃあ飛んで今度11、12を読みたいと思います。いきます、せーの。主は私に言われた。この民のために祈り、幸いを求めてはならない。彼らが断食しても私は彼らの叫びを聞かない。彼らが焼き尽くす捧げ物や穀物の捧げ物を捧げても私は喜ばない。私は剣と飢饉と疫病によって彼らを滅ぼし尽くす。はい、こう書いてます。まあ、最後に目を留めたいのは、これをまあメッセンジャーとして伝えているエレミア自身ですね。エレミア自身に最後目を留めたいと思います。最初の方でちょっと話しましたけれども、預言書がちょっと難しいなって多くの人に感じられるのは、別に懇切丁寧にここからこの話をしますって言いながら書くわけじゃないからですね。話がどんどんどんどん次に進んでいくからです。でさっきも言いましたが、まずこの7節から9節のところ、今読んだ7節のところはどういうところかっていうと、エレミアが自分で言っている言葉です。特に人々の一員としてでもエレミアとして語っているところがこの7節から9節なんです。で、何て言ってるかっていうと、我々の罪が我々自身を告発しています。主を皆にふさわしく行ってください。我々の背信を大きく、あなたに対して罪を犯しました。エレミアは預言者なので神様側の方に本当はいるんですよね。だけど人間じゃないですか。だから人間のサイドの方としても語るわけですよ。だけど信仰の人だから本当の状況が分かっているわけですよね。でこの言葉になるわけです。俺たちはひどいって、もうひどい状況だっていうふうに、彼は言うわけですよね。でだからまあ仕方ないよなって、神様はもうダメですよ、俺たちはもう自分たちで立ち直ることができない状況まで落ち込んでるって、だからどうぞ裁きを行ってくださいって言ってる。これが今読んだ7節のところですね。エレミアは本来は預言者だから神様サイドの人であっていいはずです。だから神様と一緒に 民に対して人々に対してお前たちはダメだって言ってもいいはずなんですよね。だけど同時に自分もその民の一員だから、そう立場で見たらこらひどいよなって、俺たちはやばいよって、もうダメだって、まあ、そういうふうに言ってる、まあ、自分たちの罪を告白しているってことですよね。でまた11節12節の方はどうかっていうと、今度はですね、主は私に言われた、だから神様のメッセージをメッセンジャーとしてエレミアが語っているわけですよ。でもここはですね、どっちかというと神様とエレミアとの個人的な会話みたいなのが11節12節ですね。で神様はエレミアに対して何て言うかというと、祈るなよって言ってるんですよ。こいつらのために祈るなよって言ってるんです。もう裁くこと決めたからねって言ってるんです。わかるでしょうか。でエレミアはここまで何度も何度も祈ってきてるんですよ、この民のために取りなして。なんでかっていうと、神様からもうダメだって、裁くからねって言われるわけじゃないですか。で民に言うわけじゃないですか。だから悔い改めないと、もうやばいからやばいからって言うわけですよね。でみんなは、はって言って、で何だったらエレミア暗殺計画も何回か起こるわけですよ。あいつ余計なこと言って、本当にもうやる気なくなるわ、あいつ消えた方がいいんじゃねえのっていうのがいっぱい出てくるわけですよ。本当のこと言ってるのはエレミアなんですよ。だけどみんなはみんなで何とかあいつを消してやろうかって思っているわけですよ。だけどエレミア祈るんです。主は憐れんでくださいって、どうかなんとかもうちょっと思いとどまってください、彼ら変わるかもしれないから、悔い改めるかもしれないから、もう少し待ってくださいっていつも祈るんですよ。神様は延長するんですよね、何回も何回も。そういう可愛いエレミアが言うし確かに滅ぼしたいとは思ってないし、ちょっと待つよちょっと待つよって、これずっと続けているわけですよ。だからここで神様言うわけですよね、もう言うなよもう言うなよって言うわけですよ。お前こいつらのために祈るなよって、もう決めたんだからって言ってるわけですよ。ここにもうその板挟みの感じが出てますよね。エレミアもそうだし、そして神様の思いも出てますよね。祈るなよ祈るなよ、祈られちゃったら聞いちゃうもんって、許しちゃうもんって、許しちゃうもんってか待っちゃうもんって言ってるわけですよね、神様が。もう何ですかこの11節と12節のやり取りは。もう神様とエレミアの優しさがこう溢れてる2人の会話ですよね。これがここで出ているわけです。板挟みなんですよね、とにかくね。もうみんなからは嫌がられている、だけどみんなのために何とかしてやりたいってずっと一生懸命頑張ってる2人っていうことです。さあ皆さんこれどう思うでしょうか。私はですね、連想したのはやっぱりイエス様ですね、イエスキリストですね。聖書の中で一番板挟んだのは誰かといったら、板挟まれたのは誰かといったらイエス様ですよ。もう究極の板挟みの姿がイエス様ですよね。イエス様は何のために来ましたかって、みんなを救うために来たんですよね。病気を癒し、そして人々に福音を伝え、悔い改めて神の国は来た、受け入れなさいって、そう言うんですよね。ところがみんなの反応どうだったかっていうと、え、癒してくれるの、やったっていう人は来るけれども、でも基本的にみんな全然聞かないわけですよ。何だったら妬まれる、疎まれる、もうあいつ来てから俺たちの人気だだ下がりだよって、殺しちゃおうぜって、もうこれが、律法学者やファリサイ派の人たちの言葉ですよね。そして最後十字架にかけられちゃうわけです。それが究極の姿ですよね。神様ここで悩むわけですよ。もう裁くからに、私たちはこの予言書を見ると、ああ神様めちゃくちゃ怒っていて怖いなっていう感想を漏らします。でもエレミア書何章ありますか、イザヤ書何章ありますかって、皆さんが難解だと思っているこの分厚い予言書はね、ずっと言ってるんですよ。実際に実行に移すまでこれだけ言ってるってことなんですよ。何度も何度も、もうやるからな、本当にやるからなって何回も言いながら全然やらないんですよね。そして最後滅ぶんですよね。 このものすごい待ち方ですよ。そしてその究極の姿はイエス様ですよね。最後どうしたかっていうと、もうやるからな、もうやるからなって言って、やる相手をイエス様にしたんですよね。私たちじゃないんかいって、どこにやってんだって、その裁きはイエス様に下ったということですよね。裁かざるを得ないって、神様は愛の方ですから私たちを許したいんです。これが一番の願いです。だけど同時に正しい方なんですよ。 罪をそのまま放っとくわけにいかないって、あまりにもひどいのがあまりにひどいままあったら私たちも嫌じゃないですか。なんであいつあんなに悪いのに、どうしてそんなにのうのうといられるのって、どうしてこんなひどいことが起こるのにのうのうと生きていられるのって、まあ、そういうふうに思うじゃないですか。でも自分のことを私たち棚にあげるわけですよ。同じことを神様はずっと思っているわけですよね。最後の手段はイエス様だということです。それが十字架だということですよ。私たちはこの時に何を思うでしょうか。ぜひこのエレミア、そしてイエス様、その心に、思いに少し心を寄せていきたいと思うんですよね。私たちも一緒にこの思いを持とうじゃありませんか。これが第三の私たちへの今日のメッセージだと思います。神様は私たちを見てどう思っているでしょうか。まあ、私を見てどう思っているでしょうかがね、まずスタート地点かもしれないけれども、その先に私たちを見てどう思っているでしょうか。神様と思いを合わせていくものになりたいな、そういうふうに願います。さあ、では、いつもの通り祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一に、神様がさまよっているように見える時、それは私たちがさまよっているのだということ、神様はいつも私たちと共にいて向き合いたいと思っているので、ぜひ答えていきましょう。また第二に、私たちは自分に都合のいいことだけ聞きたくなっちゃう、まあ、そういう性質がありますよね。だけど、耳いいことも耳悪いことも自分で決めないで、素直に神様に聞いて素直に神様の前に出ていきましょう、まあ、このことを第二に覚えたいと思います。また、望まれないけれども私たちのために来てくださったイエス様の姿、ここに私たちも思いを寄せていきましょう。他にも自由に今感じていることや促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが、私たちを愛してくださり、いつも共にいて向き合ってくださることを感謝します。一方で私たちは、すぐに思いが途切れてしまい、あなたのところにいたと思ったらまたいなくなったり、いろんなことがあります。主よ、悔い改めます。どうぞあなたの御そばにいさせてください。どうぞ私たちが離れることのないように、いつもあなたが私たちを捕まえてください。あなたと共にまた今日から歩み出すことができますように、主よ、私たちの思いをあなたが受けてくださり、また祝福を持って答えてください。今日から始まる1週間の旅路も、またこれからの人生の旅路も、イエス様が一緒に歩んでくださいますように、また私たちがその思いを途切れることなくあなたに向けていくことができますように、主よ、顧みてください。私たちの弱さもすべてご存知で受け入れてくださるあなたに信頼します。どうぞまた弱さを覚えるときに素直にあなたの前に出るものとならせてください。イエス様、あなたの愛を感謝します。どうぞあなたに許されたものとして、また愛されているものとして、今日からまた歩み出すものとならせてください。お一人お一人の祈りに合わせます。すべてのことを感謝し委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。